さん、ノーガン、はい、サチアレコです。今日は驚きの海外の研究結果、健康で幸せな人生の鍵は性格より人格というテーマでお伝えしていきます。今回は海外の最新情報も分かりやすくお伝えしながら、今日からあなたの心を健やかに元気にするヒントシェアさせていただきます。2024年、もうヒューストン大学の最新の研究によりますと、人間の健康を予測する上でね、その人の性格ではなくてその人の人格が大切というのが出てきていてその人格がいいことっていうのと、全体的な幸せとか基本的な心理的欲求を満たせることっていうのには関係性があることが分かったそうなんですよ。まあ、優れた人格を持ってる人のことを人格者って言うけど、道徳的な面でね、まあ、例えば思いやりがあったり、人柄が良かったり、礼儀作法があったりする人、まあ、いわゆる日頃から徳を積んでる人ですかね。うん、これさ、人格が良ければ健康になれるかもしれないということは、学校の道徳の時間もね、これより一層大切な授業になってくるんじゃないかなって思ったんですよ。いや、道徳の時間結構関わってきますよね。で、実際この研究では徳を積む人格として8つの性質が挙げられとってね、1つは感謝の心、それから共感性で、精神力に知的好奇心、人への配慮、正直さ、それから節制心、だから度を超えない感じの自己コントロール力みたいな感じですよね。あとは超越性って言って、その自分の枠組みを超えて他の人とか社会に貢献したいっていうような心ですよね。この8つが挙げられとるっちゃけど、まあ、さらに細かく分けると29個ぐらい特性があるらしいっちゃけど、実はこれまでの研究でもね、人格がその人の健康を予測できるというのは分かってたんやけど、このヒューストン大学の研究者たちは今回、人格と性格、この2つを考えたらどちらが健康にもっと関係があるのかというのを調べられてるんですよ。で、実際行われた調査はね、2つあって、1つが大学生を対象に行ったもので、もう1つがオンラインで平均年齢34歳の一般人を対象に行ったものでね、さっきお伝えした徳を積む人格の性質をいろいろ踏まえて、身体機能とか社会生活とかメンタルヘルス、疲れ具合とか日々感じているリミットの制限とか不安とか悩みとか、全般的な健康状態とか、そういったのを自分で答えてもらう形式で調べられたんよね。で、この研究結果で性格だけやなくって、なんと人格の特典が健康状態とほとんどの項目で関係があるということが分かったんですよ。で、特に精神力と節制心、この2つがね、特に健康に大きく影響する人格の要素だっていうことも分かったんです。確かにね、精神力っていうのはいわゆる決断力とか前向きな心の持ち方っていうのも表すものやけん、何か健康問題が起こった時にこの精神力があれば、いや、問題を積極的に解決していくぞっていう、その人の行動を促す可能性がありますよね。例えば、私もよくテーブルの足に自分の足をぶつけちゃうんやけど、もうあの時ってさ、なんていうか、もうどこにも行き場のない怒りと悲しみと悔しさっていうのがドワー押し寄せてきてなんでか、なんでこんなにも勢いよくぶつけてしまったのかってなるっちゃけどでもそういう痛みがあってもさ、精神力というのがあれば痛みをね、うまく和らげる方法を自分で見つけようとしたり、痛みの原因を理解しようとねしたりとか、まあ、この場合自分が悪いんだけれどもそうやって最終的には自分で乗り越えられるんだっていう、その前向きに考えることができるんよね。 うん、いやまあすごくカジュアルな例で言うと、まあ、こんな感じかな、うん、あとはもう一つのその節制心、これは自己コントロールみたいなのも含む件、これ自体健康にいい影響があるというか、まあ、何かしら人生の目的を持ってたら度を超えたようなもうめっちゃ危険な行動っていうのは控えることになるし、気持ちをコントロールするっていうのも含まれる件、何かしらあの自分の気持ちに自分の感情に細やかに気づいたり、いろんなところに注意深くなったりする件、自分の体の小さな変化にも敏感になってすぐに対処できるっていうのは考えられるよね、うん、っていうことでこの精神力と節制心が特に健康的に過ごすために大切な人格の要素だとこの研究結果から出されてるわけじゃけど、実際自分どうなんやろうって思いません？自分の精神力、節制心どうなんやろうっていうのでここでね、今からそれぞれ簡単な4つのポイントをお伝えする件、ぜひ1点から4点のうちで点数をつけてみてください。ん、例えばいやこれは自分ないかなって、こういうところは全く自分にはないかなっていう時は1点で、逆にあこれ自分のこと言ってますがなって、もうこれ自分じゃんっていう時は4点っていう感じで点数をつけてみてください。まず精神力からいくけど、精神力のポイント1つ目、粘り強さっていうので、何か困難があっても最後までやり遂げる強い決心がある。あなたは何点でしょうか？何か困難があっても最後までやり遂げる強い決心がある。2つ目、意志力っていうのがポイントでね、大切な目標に向かって粘り強く取り組む。何点ですよ、うん、何点です、何点ですかここ噛みますかね大切な目標に向かって粘り強く取り組む。はい。では3つ目のポイント、熱意です。人生に熱心で興奮してワクワクしている。人生に熱心で興奮してワクワクしている。そして4つ目、希望ですね。いつも最善を期待している。いつも最善を期待している。はい、この4つです。それぞれ何点だったでしょうか？全部で16点中何点っていうような感じで目安になりますね、うん、ちなみにね、私は自己評価では16点満点いや、ほんと完全に自己評価やけど、多分ね、実際どうかは分からんちゃうけどね、自分の気持ちとしてはそのバファリンの半分が優しさとかだったら、もう私は半分水分半分精神力っていうので生きてるかもしれません。うん、まあつまり他の要素が欠けまくってる感じもあるんだけれども、うん、いや精神力はね結構自分の中ではあるかな。ただこれね、点数が結構あるからとか点数がないから悪いとかいいとかそんなの関係なくて、あくまでこれから私たちが健康に過ごすヒントになる、もう一つの指標として捉えてみてほしいじゃん。はい、っていうのでこれが精神力ね。で次に節制性いきましょう。同じように1点から4点で自分でいろいろ点数付けをしてみてください。節制心の一つ目のポイントが慎重さということで、何か決断するときは慎重になる。何点でしょうか？何か決断するときは慎重になる。二つ目のポイント、先を見通す力。長期的な影響や結果を考えて行動する。長期的な影響や結果を考えて行動する。何点かな3つ目、自制心。望ましくない衝動を抑える。望ましくない衝動を抑える。4つ目、感情の自覚というポイントで、自分の感情をよく理解している。 自分の感情をよく理解している、この4つですね。どうでしょうか。ゆるーくいろいろ点数を見直してみて、実際にあなたがねそれを実行した経験談とかもよかったら思い出してみてください。例えば何か問題が起こった時、その困難に立ち向かって最後までやり遂げたことってどんなことがあったっけなーって感じで、例えばさ、豚キムチ丼にしようと思ってたのに、もう痛恨のミスでスーパーでキムチ買ってくるの忘れちゃって、ああもうダメだー、絶対ピンチだーっていう時で、よし豚の生姜焼きにしようって対処した経験だとか、こんなでもいいけんね。あとは節制心に関しても、ああ宿題やりたくないやりたくない、テレビが見たい、でも明日絶対に宿題出さないと、もう絶対やばいから仕方ない宿題の方をやるかってなった経験とか、こういうのですね。こうやってさ、いろいろ振り返ることで自分の中にあるその自分の人格の長所を見つけることができるじゃん。でもってさらにこれからもっと将来的に健康的に過ごすためにこれをどう活かせるのかというのも考えるヒントになるじゃんね。豚キムチを急遽豚の生姜焼きに変えたりとか、宿題したくないのに、いやテレビより宿題っていう風になったり、まあこういうのってさ、考えると意外にいや小さな行動だけどなって感じるかもしれんけど、これって本当は私たちにとってめちゃくちゃ大きな資質なんよね。健康に気をつけながらも決心する力とか前向きな気持ちを持ち続けることができるわけで、こういう人格っていうのはさ、割と具体的な行動と結びついとるけん、性格とかよりももう自分で変えやすいもの、コントロールしやすいものっていうのはあるじゃんね。例えばさ、神経質な性格の人って、いや心配しすぎないようにねとかって言われても、なかなかさ難しいですってなるやん。心配しすぎないようにねって言われても、え自分そんなに心配してるのかなって、それが心配になっちゃったりとか、今度はね心配しすぎないように神経質になっちゃうとか、さそういうのあると思うじゃん。ただその点、今回この海外の研究で出された人格、特に精神力と節制心ですね、この2つを特に行動ベースで意識しながら、自分の長所、自分の強みっていうのを棚卸し しながらね、もっと健康に充実した人生を過ごしていけるっていうのは、いや朗報なんやないかなって。コントロールしやすいっていうのと、行動として自分自身で自分の力で変えやすい、変化を起こしやすいっていう点で朗報なんじゃないかなって思いました。いやこの精神力と節制心って聞くとね、私は個人的には宮本武蔵がふわーって思い浮かんだんですけれども、あなたは誰が思い浮かべますか。まあ、だからね、健康に生きるヒントとしてもまた今度宮本武蔵さんフォーカスしたいなってちょっと思ったんですよね。今回の内容もちょっとでも何かあなたの参考になれば嬉しいです。このポッドキャストではあなたの耳と心をゆっくりほぐして毎日ご機嫌に楽しく過ごせるヒント、これからもシェアしていくけん、もし今日の内容がちょっとでも役に立ったら、あなたの大切な人たちにもシェアしていただけたらありがたいです。これからも最新のエピソードを聞き逃さないように、フォローボタンポチッと忘れずに今のうちに押しておいてくださいね。君に幸あれ。ではまた、博多弁の幸あれ子でした。